皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？メリークリスマス。ついに2015年も残り1週間となりました。ということは来日まであと1週間なんです。緊張しますね。飛行機は1月の1日の朝に成田に着く予定です。お迎えはいらないですからねその後は親孝行のために親戚の家を回ります。一応1年に2回来日してるんですけどね、お仕事ばっかり詰めちゃうから家族と会うのは 2,3 回くらいでしょうか。実は家族と過ごす時間よりも DLS 現地スタッフのみんなと会う時間の方が長い私。そんなもんですよね、大人の生活ってって思ってるんですけど、どうです？皆さんは。さて、2015年最後のポッドキャストは芸術的な引き上げについて考えてみましょう。今までの引き上げの記事の復習にもなるので、ぜひ聞いてください。では本文です。引き上げて引き上げて引き上げてという記事では3つの引き上げをご紹介しました。 1. 筋肉が働いていない。 2. 筋肉を縮めて使っている。 3. 背骨の上に座ってしまっている。そして背骨カーブの勉強をしていたところだったので、3つ目の背骨の上に座ってしまっている、または乗っかっているなんて言われ方をする体の使い方をお話ししました。次に、引き上げと脊柱起立筋という記事では、その背骨カーブを引き上げるもの、つまり動きを生む筋肉を見ていきました。だって骨だけでは動けないでしょ。筋肉の名前はそのまま脊柱起立筋、脊柱イコール背骨を起立イコールまっすぐにするという筋肉の説明をしましたね。そしてこの筋肉は実は背骨を下に引っ張ることで背骨を引き伸ばしている筋肉でした。ダンサーの腹筋事情シリーズでドローインと引き上げというものも考えてみましたね。腹筋を使って内臓を中に収め、それをさらに伸ばしたら引き上げになるよという、背骨や解剖学ではなくエクササイズの視点からの引き上げのお話をしました。バレエでお腹が出っ張っていたら下っ腹を引き上げなさいなんて注意をされることがありますからね。ここら辺で引き上げイコール骨ではないことに気づいてきます。そして便利になってくるのがバレエ注意の考え方の記事。ここではフィーリングコレクションとアクショルコレクションといった2種類のバレエの注意を説明しました。フィーリングコレクションというのは感覚でわかる注意、イメトレもこの部分に入ります。アクショルコレクションは実際に起きている注意、解剖学注意はこの分類に入りますって説明しましたね。例えば腰椎を縮めないとか、股関節から大腿骨を回すなど。ということは背骨を引き上げるというのは実はフィーリングコレクションの部類に入ると鋭い人ならわかるはずです。だって脊柱起立筋を勉強した時に分かったことは、この筋肉は背骨を下に引き伸ばすって分かってるから。実際に解剖学的に筋肉を見たら背骨は引き下げられていることになります。ということはアクショルコレクションで言うと背骨を引き下げてってなります。何が言いたいかと言いますと、引き上げというのは私はフィーリングコレクションの一部だと思ってます。確かに背骨で見た時に分かるように解剖学的に正しい部分もありますよね。ただそこだけにとらわれてしまっていたら踊りにならないと思うし、全ての引き上げの注意の辻褄が合わなくなってしまいます。最初に挙げた引き上げの例をもう一度見てみましょう。筋肉が働いていない。筋肉を短く縮めて使ってしまっている。背骨の上に座ってしまっている。筋肉が働いていない時に背骨を引き上げると筋肉が働くことになるんでしょうか。背中の周りの筋肉はわかるけれど、大腿四頭筋を短く縮めている時に背骨を引き上げたら治っちゃうんでしょうか。引き上げて踊るを深く見るという記事で書いたように、引き上げるということは固めることではないのです。だけれど本当に解剖学的に忠実に考えると、筋肉を使うと、たとえそれがコンセントリックだろうがアイソメトリックだろうが、筋肉は硬くなりますよね。じゃあ何を指しているのかというと、答えは一つじゃないけれど、 上の生地で揚げたレを使ってみてみましょうか。上に伸び続けるエネルギーが物体の存在感、伸び、超人間的な表現につながるのですとお話ししました。つまりこの注意は最終的に体のポジションを注意しているものでもなく、骨のプレースメントを話しているわけでもなく、舞台での表現力、存在力、そして役作りに必要だってことなんですよ。ジゼルのミルタ、あの凛とした強い体を表現するときに、筋肉がヘロヘロだったら泥臭いでしょ。妖精なんですよね。そして強い意志を持っている。同じくジゼルのアラセコンドからアラベスクに入ってプロムナードに行く場所、2幕ね、バレエを知ってる人ならすぐに頭に思いつくでしょ。あそこでも伸び続ける足、スッと入った完璧なフォームのアラベスク、そして超人間的なスムーズなプロムナードにつながっていく。ああ、彼女はもう生身の人間じゃないんだな、1幕と2幕の振り付けの違いで感じるわけです。海賊のグランパルドゥの最後、どんなバージョンでもパドトロア版でもアリとメドーラが直立不動なわけならないですよね。だけれど音楽もそうだけれど、伸び続ける背骨のエクステンション、つまり反りで終わるわけです。あれも引き上げ、カンブレをしている時の背骨カーブを見たら、それをできるだけ直線に戻してこようなんて誰も思いませんが、それでも伸びを感じますでしょ。解剖学を勉強すると解剖学に縛られてしまうことがあります。私もそうです。気をつけなければダメだって時々自分を止めることも。解剖学は踊りを助けてくれるツールだけれど、バレエのバイブルではない。つまり解剖学が絶対ではないんですよね。だからこそ21世紀の今でさえ、解剖学書を片手に振り付けをするのではなく、代々引き継がれてきた表現や解釈をバレエミストですから勉強するのでしょう。そういうところも考えて、今日は引き上げてという言葉を考えてみました。次回のレッスンで考えるきっかけになったら嬉しいです。いかがでしたか。引き上げについて骨、筋肉、レッスン上でのメリットと見てきて、最後今日は舞台上での引き上げを見てみました。とっても分かりにくい注意の一つである引き上げが、このポッドキャストシリーズで少しでも分かりやすくなってくれたら、もしくは意識しやすくなったら嬉しいです。 DLS ブログを注意深く読んでくださってる人なら気づくかもしれませんが、引き上げの記事、実はこの続きの背骨を引き上げる練習は無駄なのかというものがあるんです。これはいいまとめ記事になっているので、来年のポッドキャストでいつか引き上げを復習するときに取り上げようと思ってます。さて、2015年最後のポッドキャスト、最後まで付き合ってくださってどうもありがとうございました。どれだけの人が聞いてくれているのかわからないポッドキャストなので、本当に皆さんの役に立っているか心配ですが、時々もらうメールにポッドキャスト聞いてますとか書いてあると一人で嬉しいんです。本当にありがとう。来年もさらにパワーアップしていく DLS、ぜひついてきてくださいね。また iTunes レビューを書いてない方、ぜひ一言残してくださると本当に嬉しいです。 iTunes のランクが高くなればなるほど、他の人がこのポッドキャストを探しやすくなります。そうするとより多くの悩んでるダンサーを助けてあげられると思うので、皆さんでダンサーをサポートするサポートをしてくれると嬉しいです。では来年またポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。